瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。さて、気候もずいぶん秋らしくなってきました。朝夕はすっかり寒くなり、すでに暖房器具を出しているご家庭もあるかと思います。今日は瀬戸市消防本部稲垣さんに秋の火災予防運動について伺います。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、秋の火災予防運動というのはどのようなことを目的としているんでしょうか。
はい、空気が乾燥し火災が発生しやすい季節を迎えるにあたって、皆さんの火災予防に対する意識を高めていただいて、火災発生の防止や高齢者を中心とする死者の発生を減少させることを目的としております。そして毎年11月9日から15日までの1週間を秋の全国火災予防運動期間と定めています。ちなみに11月9日は119番の日でもあるんです。
そうなんですね、
はい、
全国で統一されている防火標語というのもあるそうですが、今年の標語はどんなものですか。
はい、火を消して不安を消してつなぐ未来を標語としていて、火災への注意を呼びかけています。
いい標語ですね、
はい、
さあ、そんな運動期間中はどんなことが行われるんでしょうか。
期間中は消防団が市内各地区で防火広報を行ったり、女性防火クラブ、婦人防火クラブやワンワン消防隊の皆さんが啓発活動を行います。その他、児童防火作品コンクールの作品展示だったり、女性消防団員による保育園児への防火教育、瀬戸市公式 LINE でのお知らせなど、さまざまな広報を実施します。
さまざまな活動が行われるんですね。ではそれぞれの活動について詳しく教えてください。
はい、まず児童防火作品コンクールの作品展示についてです。このコンクールは市内在住の小学生の皆さんに夏休み期間中に防火に関する絵画や書道を作成していただいて、応募してもらうもので、小学生が火災予防について関心を深め、防火作品を通して市民一人一人の防火意識の向上と火災予防思想の普及啓発を図ることを目的にしています。今年は絵画の部で283点、書道の部で1367点の合計1650点の応募がありました。その中から厳正な審査を行った結果、97点が優秀作品に選ばれ、10月30日、来週の月曜日に市役所議場にて上位8点の表彰式を行う予定です。また絵画の部、書道の部で市長賞に選ばれた2点の作品を掲載した防火カレンダーを作成しました。この防火カレンダーは市内の各事業所等に配布予定ですので、ぜひご活用ください。なお、97点の優秀作品は秋の火災予防運動に伴って11月9日から15日までここパルティ瀬戸3階交流広場にて展示予定です。ちなみに絵画の部で市長賞を受賞された、水野小学校5年生桃田理央さんの作品はですね、愛知県の防火作品展で知事賞も受賞しておりますので、この機会にぜひご覧ください。
わかりました。小学生が防火の思いを込めて作成しました防火作品を通し、防火意識の啓発を実施していくということですね、
はい、
そして知事賞を受賞した作品も展示されるということですから、皆さんぜひチェックしてください。さあ、他にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、女性消防団員による防火教室というものもあります。今年は市内の保育園に出向し、衣服に火がついた時の消し方だったり、煙の中を避難する方法について体を動かしながら楽しく学んでいただきます。次にワンワン消防隊と女性防火クラブ、婦人防火クラブ員による防火啓発活動についてです。ワンワン消防隊というのは愛犬と定期的に行う散歩や飼い主同士のコミュニケーションの場において、防火防災の輪を広げながら啓発活動を行っていただいておりまして、女性防火クラブ、婦人防火クラブは 家庭における火災予防思想の普及というのを目的として防火啓発活動を行っていただいております。今年はワンワン消防隊と防火クラブ員が11月11日の午前10時から11時まで愛知環状鉄道瀬戸市駅付近で活動を実施します。
はい、火災を減らすためには幅広く社会に訴えるさまざまな広報活動や PR が必要なんですね。
はい、
ところで今年も残すところあと2ヶ月となりました。現在の瀬戸市内火災発生状況はいかがでしょうか。
はい、今年の1月から9月末までで、27件の火災が発生しております。現時点で昨年の火災件数23件というのを、大幅に超えてしまっております。これからの2ヶ月は、空気が乾燥して火災が発生しやすい季節ですので、さらに火災件数が増加するんじゃないかなというふうに思っております。毎年多く見られるのが屋外での焼却行為から周囲の枯れ草に燃え移ってしまって発生する火災です。屋外での焼却行為というのは基本的に禁止されておりますので、安易に焼却をせずにゴミとして処分するなどの対応をお願いしたいです。その他の火災原因はちょっとした油断だったり火の始末をしっかりしなかったなど気をつければ防ぐことができるものが多くを占めています。この火災予防運動以外でも日頃から火の取り扱いには十分ご注意ください。
はい、先ほどお伺いしました各種防火 PR 活動が実を結んで火災の件数1件でも、そして火災で被害に遭う方が1人でも減るといいですよね。
はい、
さてこうした火災による被害を減らし命を守るためのポイントって何かあるんでしょうか。
はい、住宅火災から命を守るための10のポイントがあります。これは4つの習慣と6つの対策に分かれています。
はい、まずは4つの習慣とは。
はい、1つ目、寝タバコは絶対にしない、させない。2つ目、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3つ目、コンロを使うときは火のそばを離れない。4つ目、コンセントはホコリを清掃し不必要なプラグは抜く。この4つになります。
いずれも習慣化させてしまえば簡単に取り組めそうですね。
そうですね。
次に6つの対策とは何でしょう。
はい、1つ目、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2つ目、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。3つ目、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。4つ目、火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し使い方を確認しておく。5つ目、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6つ目、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。この6つになります。
はい、皆さんこれら10のポイントしっかり覚えてください。さあここまで秋の火災予防運動について伺いましたが、11月9日119番の日というお話もありました。もしも119番通報をしなければいけないときはどのようなことに気をつけて通報すればいいでしょうか。
はい、まずは落ち着いて指令センター員の質問にお答えください。最初に火災なのか救急なのか、次にどこへ向かえばいいのかをお聞きしますので、住所、建物名称、お名前などを伝えてください。救急の場合は患者さんの状態をより詳しくお聞きしたり必要な応急処置などをお願いしたりすることもありますので、なるべく患者さんの近くから通報してください。
はい、119番通報する場合まずは通報者が落ち着いてということですね。最後にメッセージお願いします。
はい、これから寒い時期を迎えて暖房器具等を使う機会が増えてきます。また空気が乾燥し火災が発生しやすい時期でもあります。ぜひお出かけ前、お休み前には必ず火の元の確認をしていただき、火災が発生しないよう一人一人が防火の意識を持ってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は瀬戸市消防本部稲垣さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。